小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー滝夏樹です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今日は日本テレビと日本テレビ小鳩文化事業団の共同プロジェクト、日テレ小鳩文庫の話題をお届けします。日テレ小鳩文庫は日本テレビのアナウンサーをはじめとする有志と日本テレビ小鳩文化事業団が力を合わせ、視覚障害者のための音声図書を制作するプロジェクトです。2022年から始まり、現在まで6作品、おおむね半年に1冊のペースで制作を続けています。私も去年このプロジェクトに参加し、日テレ小鳩文庫第6弾作品の読み手を担当しました。今日は日テレ小鳩文庫の最新作についてご紹介します。日本テレビ小鳩文化事業団では、展示カレンダーの無料配布、手話スクールの運営といった視覚・聴覚障害者の福祉事業に長年取り組んでいます。この番組もそうした取り組みの一つで、この春で放送13年目を迎えます。最近は視覚特別支援学校盲学校に向けたスクールコンサートや、障害のある生徒のための進学支援給付金、そして今回ご紹介する日テレ小鳩文庫など新たな取り組みも行っています。日テレ小鳩文庫は2022年から始まり、この番組の歴代パーソナリティも制作に参加してきました。日本テレビのアナウンサーがそれぞれの関心から本を選び、保護犬の物語ですとか、スポーツ指導者の著書、鉄道エッセイなどジャンルも様々です。そして去年、私も日テレ小鳩文庫の制作に読み手として参加しました。私が選んだ作品が、お出かけアンソロジー一人旅、いつもの私を少し離れてです。去年の12月にサピエ図書館に所蔵されました。番組リスナーの中にもし聞いてくださった方がいたら嬉しいです。この作品は41名の作家による一人旅にまつわるエッセイ集です。明治生まれの文化人から西加奈子さんのような現代のベストセラー作家、そして各界の有名人まで、さまざまな作品が収められています。自由な一人旅だからこそ、その作家さんの個性や旅への価値観というのが浮き彫りになります。時代も属性もさまざまな作家たちのエッセイを通して、41通りの旅が味わえる面白い一冊です。どうしてこの本を選んだかと言いますと、きっかけは私の祖母なんです。祖母が数年前から目が見えなくなっていて、大好きだった読書ができなくなってしまったんですね。なので、せっかくなら祖母の好きな作品を録音図書にできたらなという思いがありました。ただ実際読もうと思った作品いくつかあったんですけれども、すべてすでに制作されているものばかりだったんです。日本テレビのアナウンサーが携わっている作品は現在6作品なんですが、それ以外にもう数えきれないほどの多くの作品がボランティアの方々によって制作されているんですね。なので、まだ読まれていない作品を探すのが難しいほどで、その作品数の多さにも驚きました。そんな中で今回、 出版されたばかりのエッセイ集を見つけて、これなら旅行好きの祖母も喜びますし、多くの人に少しでも旅気分を味わって楽しんでもらえるかなと思い選びました。制作期間はおよそ半年で、文庫本でおよそ270ページほどの作品を少しずつ収録して、最終的には6時間44分の録音図書が出来上がりました。小鳩文庫の制作はいつも日本展示図書館の録音制作家の皆さんの協力を得て進めています。で、私は録音図書の読み手、今回初めて担当したんですけれども、多くの発見がありました。この春でアナウンサーとして11年目を迎えるので、それなりにこう読み手としての自信はちょっとあったんですけれども、普段のアナウンサーの仕事とはこう異なる気をつけなくてはいけないポイントというのが録音図書にはあるんですね。例えば助詞です。手にお歯といった助詞なんですが、目の不自由な方は録音図書を2倍速3倍速とかなり速い速度で聞かれる方が多いということで、助詞の読みが甘いと倍速で再生した時に助詞が聞こえなくなってしまうという指摘がありました。例えばこう、夕食を終えるという文章を読む時に、夕食を終える、この助詞の音と終えるの音をつなげて読んでしまうと、早く再生した時に聞こえなくなってしまうそうなんです。なので、夕食を終える、ちょっとこう 0.1 秒くらい間を空けて読むというのが一個ポイントで、今までにはない発見でした。他にも昨日今日っていう、今日という言葉がありますよね。これを今日と読むのか今日と読むのか、この同じ漢字でも複数の読み方がある言葉、昨日と読むのか昨日と読むのか、これは古い作品だと作家さん本人に確認することもできないので、制作チームで一つ一つ調べたり、この文脈だったらどっちで読もうかと相談したりしながら制作をしました。苦労した点でもあるんですけれども、すごくこの作品の世界観っていうのをじっくりチームで考えながら仕上げていく作業っていうのは楽しい部分でもありました。このお出かけアンソロジー一人旅、どのエッセイもすごく面白いんですけれども、私の一押しはお笑いタレント伊藤麻子さんの一人旅というエッセイです。このエッセイ、ちょっと特徴的な文章でして、エッセイの中に音符マークが出てきて、その下にドレミファドレミファドットドレミファ、誰にも内緒でお出かけなのよという一文があります。で、その文章の前には、初めてのお使いのテーマソングをかけながらお読みくださいと書かれてるんですね。日本テレビで古くから愛されている初めてのお使いという番組のテーマソングです。これをどんな風に録音図書で表現するかというところがすごく悩んだんですけれども、私伊藤麻子さんと番組でもよくご一緒してたので、ご本人にちょっと確認をさせていただいて、そしたらぜひダキちゃん歌ってよという風に許可もいただいたので、この録音図書の中で私ちょっと歌ってみました。この録音図書の中では珍しく歌声が出てくるエッセイとなっています。他にも様々な作品でよりエッセイの世界観が伝わるように邪魔しない程度に工夫をしているので、そんなところにも注目して聞いてみてもらえたら嬉しいです。日テレ小鳩文庫は視覚障害者のためのインターネット図書館サピエ図書館に現在6作品所蔵されています。サピエ図書館は目の不自由な方、どなたでも登録するだけで無料で利用できます。日テレ小鳩文庫以外にも全国で所蔵する展示・録音図書の検索が可能です。ぜひこれを機会に初めての方も利用してみてください。ちなみに日テレ小鳩文庫はすでに次の作品の制作が始まっています。次の作品は日記エッセイスト古賀千佳子さんの私は私に私が日記をつけていることを秘密にしているです。読み手は後ろありさアナウンサーです。こちらの完成もお楽しみに。 今日を含む3月28日、29日、30日は見えない、見えにくい人と共生社会を考える3日間です。ロービジョンブラインド川柳コンクールを主催している株式会社パリミキがコンクールの協力団体と関連する個人に呼びかけて、去年有志の方々とともに記念日の申請を行いました。3月28日、29日、30日、3日連続しての記念日って珍しいですよね。なぜこの3日間なのかと言いますと、こちら語呂合わせになっていまして、みんなをつなぐ橋をみんなで作り、みんなの未来を大きくするというメッセージの語呂合わせになっているということです。春は出会いの季節、新年度目の不自由な方と触れ合う機会があるかもしれません。視覚に障害のある人への理解啓発を促し、より良い共生社会を実現するために、この番組もその一助になっていることを願って、今後もさまざまな話題をお届けしていきます。お送りしてきました小鳩の愛、今日は視覚障害者のための音声図書を制作するプロジェクト日テレ小鳩文庫と、見えない見えにくい人と共生社会を考える3日間についてお送りしました。いかがでしたでしょうか。番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。メールの方は小鳩@jorf.co.jp、 郵送の方は郵便番号 106-8039、ラジオ日本小鳩の愛までお送りください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー滝夏樹でした。